申し遅れました。八王子から集っております石井と申します。先週実は久しぶりにバンコクの集会に、メッセンジャーとして行ってきました。ちょっとそのお話を紹介したいと思います。行きましたのは私ども夫婦と水戸兄弟姉妹とそれからすすき姉妹、柿沼姉妹、中谷姉妹と結果的には7人も集まったんですが、それに腹話術のケンちゃんを入れまして7人プラスアルファという形で行きました。最初は、私ども2人だけかなと思ったんですが、恵まれてどんどんどんどん増えました。で、いろいろ情報を聞いておりますと、バンコクもいろいろな人がみんな日本に帰ってきて、今この中にいる方もおると思いますが、非常に寂しくなっておると。向こうへ電話しますと、長森姉妹がそうですね、5、6人来ますかねというようなお話があって、水戸兄弟からも何人ぐらい見えるんですかと、せめて 4、5人でも見えたらいいんじゃないんですかというふうに思っておりました。そうしたところがなんと20数名の方が集われました。で、そこへ行くまでの段階で、一筋縄で行ったんではなくていろいろな障害がありまして、一人は飛行機が成田で乗り損ねになりそうで行けないという形になりまして、一緒に行った姉妹が行かないんでは私も行かないという話で、行くとか行かないとかで、ね、もうすったもんだしまして、直前まで気をもみました。おまけに、水戸姉妹はお子さんが病気で東北の方へ行っておりました。で、水戸兄弟から直前になって、ことによると姉妹は帰ってこれないかもしれないと、お子さんが40度も熱を出して今東北の方におると、帰ってこないかもしれないと、なんか主のことをやろうとするとすごい障害がたくさん起きるんだなと思いましたが、不思議なことに一つ一つ主が導いてくださり、私たちの思いを超えた素晴らしい集会が持てました。土曜日に家庭集会を姉妹のお宅で持ち、日曜日には久保兄弟姉妹のうちで礼拝を持ち、素晴らしい恵みの時が与えられました。私どもはもう長らく言っておりますが、水戸兄弟姉妹の方は初めてなんで、せめてもの姉妹が喜んでいただきたいと、最後の日にバンコクの見学をしました。すすき姉妹が、これまた不思議なことなんですが、すすき姉妹はご主人が日野自動車の副社長を務めておって、元いましたタイの私の会社の会長さんを務めております。それを退任されるということで、我々が行く直前にバンコクに行かれました。ただ姉妹からいやバンコクでお待ちしてますからという嬉しいお話をいただいて、鈴木姉妹が加わってくれました。そして、最後のバンコクの時を素晴らしい豊かな恵みのうちに過ごさせてもらいました。本当に主の導きは恵みが豊かだと思います。小さな小さな集会ですけど、皆さんが 祈りに覚えて、そこにもイエス様を求める魂がおるんだということをぜひお祈りに覚えていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、メッセージに入る前にお祈りをしたいと思います。愛する主なるイエス様、あなたの深い導きと憐れみによって、今日もこの吉祥寺の集会の場所で敬愛する兄弟姉妹と共にあなたに集められ、あなたの御言葉をいただく時が与えられました。私たちの思いと願いはいつもイエス様に期待する言葉がありますが、主は私たちの思いを超えてあなたを信ずる者に豊かな恵みと癒しと平安を与えてくださいます。今ここに集っておるたくさんの魂を思いますが、ひとしくあなたを求めて、あなたの御言葉を求めてここに集っております。どうか今日は古田君と兄弟があなたの御言葉を伝えてくださいますが、どうぞその中にイエス様が豊かに伴いたまえて、あなたの癒しと恵みと平安と導きをお与えくださいますように。そして今同じくこの時を思たれております各地、日本全国の北海道から九州まで、そしてバンコク並びにロサンゼルスと世界の一つ一つの集会の上に、等しくイエス様の豊かな恵みと導きがありますように。この時を感謝し、主イエスキリストの御名によってこの祈りを御前に捧げます。アメン。今日は古田君と兄弟から復活の信仰として題して御言葉をいただきたいと思いますが、最初に与えられた聖書の御言葉をお読みしたいと思います。新約聖書第一コリント15章3節から8節新約聖書の310ページ、311ページにあたります。第一コリント15章3節から8節。お読みいたします。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って三日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれたものと同様な私たちにも現れてくださいました。今日の証は安田さゆり姉妹、宇都宮集会の安田さゆり姉妹であります。それでは古田兄弟、よろしくお願いします。
おはようございます。古田君とです。よろしくお願いします。聖書の信仰の中心は言うまでもなく十字架と復活でございます。この短い箇所にもパウロはキリストは聖書の示す通りに、まあ、言い換えれば父なる主なる神の御心に従って私たちのために私たちの罪のために死なれたこと、十字架におかかりになったこと、また葬られたこと、また聖書に従って三日目によみがえられたことと記されています。この第一コリントの15章はその後ずっとイエス様の復活の話が続いてまいります。パウロの論点が復活にあったことは言うまでもございません。今日は復活についてご一緒に少し考えてみたいと思います。まず復活によって何がこの世界にもたらされたのかということでございます。それは大きく分ければ3つあるのではないかと思うんですけど、間違っているかもしれません。まずローマ人への手紙の1章14節でございます。新約聖書の265ページです。あ、これ間違いましたね。4節です。1章4節。清い御霊によれば死者の中からの復活により滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。復活によって神の御子として公に示されたと記されています。言うまでもなくイエス様は最初から神の御子であられましたけど、復活によって神の御子であると誰でも分かるような形で現れてくださったということではないでしょうか。復活がなかったら私たち限りある能力しか持たない人間には、イエス様が果たして神の御子なのか、あるいは単なる一人の人間であったのかという区別をつけることはなかなか難しいことでございます。ですけど復活によって神の御子であることが明らかにされました。同時にここにもありますように、私たちの主イエス・キリストですと、イエス様が主であることが復活によって明らかにされたと記されています。ローマ人への手紙14章9節です。14章9節。さ、285ページ。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとってもその主となるために死んでまた生きられたのです。イエス様は主となるために復活してくださったと記されています。言うまでもなく最初からイエス様は主でした。最初から神の御子であったと同じように最初から主であられましたけど、しかし復活を通して僕たちの主となってくださった。もう何か恐れ多いお方ではない、いつも共にいてくださって、いつも共に喜び共に悲しんでくださる、でも主であるお方がそういうふうになってくださったと私たちは知ることができます。本当に愚かでわきまえがなくて一つ自分の思いとことが違うと、もうどうしていいのかわからなくなってしまうような、ローマ人への手紙は死罪にあたるものだと記してあります。永遠の滅びに定められて当然なものの主となってくださった。考えられないことではないでしょうか。復活は主なる神の愛、イエス様の愛そのものだと言っていいのではないかと思います。もう一つ、二番目に復活によって世界にもたらされたものは、 死が滅ぼされたということではないかと思います。テモテ第2の手紙1章10節です。10節の中頃からです。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されました。復活なさることによって死はイエス様に力を振るうことができなくなった、そういうことではないかと思います。そしてコロサイ人への手紙の3章12節はイエス様だけではなくて僕たちもまた復活に預かったのだと記してあります。3章12節あれ、これも違いますね。おかしいな。参照。御言葉はこういうことです。場所わからないんですけど、お許しください。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた。神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです。2章でしたね。2章12節ありがとうございます。僕たちもまたイエス様と共に実はよみがえらされていると記されています。罪によって死が入り、あたかも報酬であるかのように僕たちはその死を受け取らざるを得ない状況にあったんですけど、復活によって私たちも新たに生まれたものとして命にあって新しい歩みをするものとされた。これこそ福音そのものではないかと思います。言うまでもなく主が再び来てくださるという再臨の約束も復活がなければありえないものであったと思います。そして三つ目に聖霊が与えられたということでございます。使徒の働き2章です。使徒の働き2章33節です。32節33節を読みしたいと思います。211ページです。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから、神の右に挙げられたイエスが、御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。ペンテコステの出来事のペテロのメッセージでした。イエス様が復活なさって、天に昇られて、そして父なる神からお受けになった聖霊を下された、教会が生まれたということではないかと思います。キリストの体としての教会が生まれ、復活の主に出会って弟子たちはみんな元気になりましたけど、教会が与えられて、その弟子たちは単に元気になっただけではなくて、勇気と確信を持って御言葉を述べ伝えるものへと変えられてまいりました。教会が与えられるとともに、弟子たちが一人一人内側から新たなものとして立ち現れたということが示されています。教会はイエス様の愛の具体的な現れであり、恵みそのものですけど、復活を通して教会もまた私たちのものとしていただいたと言えるのではないかと思います。まあそういうふうにイエス様のよみがえりによって、この世界に大きな変革が与えられましたし、計り知ることのできないほどの恵みが与えられてまいりました。でもそれだけではなくて、聖書は 私たちは復活の信仰をはっきりと持つようにと一人一人に進めてございます。そのところを復活の信仰の大切さということを今日は一番の中心としてご一緒に考えてみたいと思います。創世記15章6節でございます。旧約聖書の19ページです。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。短いですけど、彼はアブラハムです。アブラハムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。主を信じたとは、主が仰せになった御言葉を信じたということでしょう。そしてそれを彼の義とお認めになったとは、言うまでもなく憐れみのゆえにと言っていいのではないかと思います。憐れみのゆえに御言葉を信じる者を義とお認めになった。このところをローマ人への手紙の4章は受けて、私たちが復活の信仰を持つことの大切さを記してございます。11節です。新約聖書の270ページ11節。彼は割礼を受けていないとき、信仰によって義と認められたことの証印として割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じて義と認められるすべての人の父となり、また割礼のある者の父となるのです。すなわち割礼を受けているだけではなく、それから次が大切です。私たちの父アブラハムが無割礼の時に持っていた、持った信仰の足跡に従って歩む者の父となるためです。信じて、11節の最後ですね、信じて義と認められるすべての人の父となり、そしてその信じて義と認められる者はアブラハムの信仰の足跡に従って歩むべきものだと、そこに記されております。アブラハムの信仰の足跡に従う、これが実はイエス様を信じる者の姿なんです。私たちはイエス様を信じる者として、アブラハムの信仰の足跡に従う者として新しく生まれさせていただいたと記してございます。ではそのアブラハムの信仰とは一体何なのでしょうか。4章の17節にこう記してあります。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。死者を生かし、あるものをないもののようにお呼びになる方だと、そこに記してあります。これは信じる者にとっては当然のことですけど、この世と、そして残念なことにこの世の多くの教会については必ずしも当てはまりません。というよりも彼らはこれにつまずいているのではないでしょうか。死人がよみがえるはずはない、そう固定観念で考えています。イエス様は狭い門から入りなさい、命に至る道は狭いと仰せになりましたけど、これこそ狭いもんなではないかなと言ってもいいくらい難しい点であろうと思います。でも神様は死者を生かすことができないと思えば、神様は何でもできるお方だと言っていながら、実はそうは信じていないのだということを意味しております。神様は全能なお方だと頭でわかり、口でそう言っていても、死者を生かす方だ ということが信じられなければ、実は心はそうは受け取っていないということを意味します。そうであるならば、信仰の喜びも希望もありえないのではないでしょうか。復活の信仰を書いた教会生活は、単に道徳としての教会生活になってしまいます。イエス様は、そのような信者には満足されない、私は満足しないとお語りになりました。ルカ24章25節です。新約聖書の155ページです。24章25節。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。エマオに向かって歩く二人の弟子たちが、暗い顔をして歩いていました。イエス様が横に共に歩いておられても、彼らはそれがイエス様だとはわからないくらい心が沈んでいたと記されています。そして彼らが口にしたことは、イエス様がよみがえられたという人がいるんだけど、まあ私たちには信じられないと、そういう言葉でした。その彼らの発言に対して、預言者たちの言ったすべてを信じないのだ、復活を信じないということは聖書のすべてを信じないことなんだとイエス様がここで仰せになっています。復活を信じるということがどれほど信仰の要であるかということが、この御言葉によってはっきりと私たちに与えられてまいります。ローマ人への手紙の4章に戻りたいと思います。4章21節から24節です。271ページです。アブラハムの続きですけど、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。しかし彼の義とみなされたと書いてあることは、ただ彼のためだけではなく、また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも、その信仰を義と認められるのです。アブラハムは、神様の御言葉は必ず成就すると信じました。神様にはその力があると固く信じました。それが彼の義と認められたのです。私たちも全く同じ立場に立ってるとここに記されています。死者をよみがえらせた方を信じるなら、その信仰が義と認められる。私たちの信仰はそこにしか実はないのだと聖書は語っています。聖書全巻を信じたとしても、復活を信じなければ、すべてを信じない愚かな人よとイエス様は悲しみとともにお語りになりました。同時に、死者の中から、主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じるなら、その信仰が義と認められる。私たちは何を信じるべきかということが、これではっきりと示されているのではないかと思います。力強い復活の信仰、それこそキリストの体なる教会の姿ではないでしょうか。力強い復活の信仰がなければ、どんなに立派な建物があっても、その教会はキリストの体なる教会とは言えないと言っていいのではないかと思います。ローマ人への手紙の4章25節続いてこう書かれています。主イエスは 私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。イエス様がよみがえってくださったのは私たちが義と認められるためだ。なんとも本当に信じることができないと言ってもいいくらいの御言葉なんです。私たちが義と認められるためによみがえってくださった。取るに足りないものが、自分のことしか考えられないものが、義と認められるためによみがえってくださった。イエス様は罪を負って私たちの身代わりとして十字架にかかってくださいました。罪のあがないは論理的に考えても罪のない方だけが成し得ることでございます。私たち人間には誰一人として罪のあがないを成し得るものはございません。そういう状況の中でなお主なる神は格別の愛をもってお作りくださいったと私たちを愛し憐れんでくださいました。当然永遠の滅びに至って当然なものを憐れんでくださいました。そのために主なる神が選ばれた道は、御子が人として来てくださる方でした。御子は徹底して父なる神の御心に従順であることをこの地上の歩みにおいて成し遂げてくださいました。決して楽なことではなかったと聖書は記しています。さまざまな機会を用いてサタンはイエス様にささやきかけています。あなた自身で道を選びなさいとささやきかけています。でもイエス様は父なる神の御心に徹底して従うことを通して私たちの身代わりとして十字架にかかってくださいました。しかしそこまでならイエス様の死が私たちの罪であったと誰が理解することができるでしょうか。人が死ぬ、そのことは誰でも死ぬことでございます。イエス様の十字架の死だけでは神様が本当に僕たちの想像できないほどの痛みを持って十字架にかかってくださってだけれども、それは僕たちにはわからない、そういう出来事で終わってしまいました。神様が何でもできるお方だと私たちが理解することはそれだけではできないんです。だから復活がなされたとここに記されています。復活を信じるということは神様は何でもできるお方だということを心で受け止めるということを意味しています。そしてそれこそがアブラハムの信仰の足跡に習うものだと御言葉は記しています。私たちが義と認められるためによみがえってくださったんです。どうしてその恵みを私たちは無駄にしていいということがありえましょうか。私たちが義と認められるためによみがえってくださったからには私たちは義と認められたい、そのためには復活の信仰を固く心に持って日々歩むことが大切であると信じられ、そう語られております。本当にイエス様の復活は神様は何でもできる方だと分からせるために、神様ご自身が私たち一人一人のために備えてくださった恵み以外の何者でもございません。ここで少し弟子たちの会心の記録を読んでみたいと思います。まず使徒の働き9章です。パウロの会心の経緯が記されています。 9章1節。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺意の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところが道を進んで行ってダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。飛びまして19節です。まあ、その後の出来事ですけど、サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた。そして直ちに諸街道で、イエスは神の子であると述べ伝えた。パウロは真実なるものを求めておりました。でもそれがイエス様だとは彼は話だけでは信じられませんでした。人の話だけでは信じられなかったんです。ステファノが殺された時、彼はそこに立ち会っていました。その出来事が実はパウロの心に大きな影響を及ぼしたということはわかります。なぜならパウロがそこにいたと聖書が記していますから。でもパウロはイエス様、復活の主と出会って彼は信じるものと変えられました。最初にお読みいただけたところにもあったんですけど、復活の主が誰に現れられたかということは、ペテロから始まってパウロまでこう書いてありますけど、一人一人違うんですね。ペテロたちはイエス様と一緒に何日も共に復活の主と生活をした。パウロはこういう形でイエス様と出会った。だから大事なことは、復活の主と死は生きておられるという信仰だということが分かってまいります。復活の主と出会う形はどういう形であるか、それは様々でしょう。ですけど、はっきり分かることは、パウロは復活の主と出会った。そして分かったんです。イエス様は神の御子だ、神の御子だということは主だということです。主なる神の御子なら主だ。パウロはそれがすぐに分かりました。復活の主と出会ったことが、復活の主を確信したことが、復活の主の信仰を持ったことが、パウロの改心の契機であったと分かります。もう一つ、ヨハネ20章です。新約聖書の205ページです。26節から読みます。8日の地に弟子たちはまた室内に寄り、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。ヨハネ20章です。トマスは復活の主と出会うまでイエス様の復活そのものを信じることができませんでした。でも復活の主に会うことが許されたとき、トマスは私の主、私の神と信仰を告白しています。そのトマスに対するイエス様のお言葉は、見ずに信じる者は幸いです。私たちに対するお言葉なのではないでしょうか。見ずに信じることは、見ずに信じるものは幸いです。 私たちは復活の主と出会うと変えられてまいります。見ずに信じる者はすでに復活の主と出会っていると言っていいのではないでしょうか。残念なことに現代の世界中の教会は非常に弱い状態にあるのではないかと思います。十字架の信仰さえ明確でない教会が少なくありません。それ以上に力強い復活の信仰を失ってしまった教会はたくさんあります。どの教会ももちろん聖書を読み、罪のあがないを語り、礼拝をして祈っています。しかし神様が仰せになったように、復活を信じていないならば全てを信じていないのだということになってまいります。そうしますと残るのは教会という看板とクリスチャンというレッテルしかありません。教会生活は道徳生活になるか、あるいは偽善の信徒になるか、どちらかになってまいります。生き生きとした力が失われ、かつては多くの信者であふれた壮大なヨーロッパの教会もまるで文化財のようになってしまっています。本当に悲しいことであると思います。イエス様が払ってくださった大きな犠牲が無駄にされている。イエス様が私たち一人一人のために流してくださった涙が無駄に流されているということを意味しています。その教会が復活の信仰を持っている教会かどうかは、僕は葬儀を見ればわかるのじゃないかなと思います。復活を信じている教会の葬儀はもちろん天に召されたという確信があります。そして召された人は主と共にあるという喜びを残された者は分かち合うことができます。悲しいけど喜びがある、寂しいけど何か嬉しいものがある。私たち夫婦も共に両親を天に召してもらいましたけど、本当に喜びがいただきました。そして何よりも再会の希望をいただいています。一番いいところに先に行った方とまた会うことができる、それもキリストに似たものと変えられて会うことができる。意地悪な言葉も口にする必要がないし、本当に正直にごめんなさい、ありがとうということもできる。イエス様に似たものってのはそういうものであろうと思います。でも復活を信じていない教会の葬儀はどうでしょうか。死の悲しみです。そしてそれを補うためにって言ったら間違いかもしれませんけど、亡くなった方の業績だとか、あるいはどんないい人だったとか、そんなことがるる語られてまいります。結局何も希望がない。葬儀によって教会の信仰がどのようなものか人間にさえわかるとしたら、当然イエス様はご存知です。あなた方は何を信じているのか。そうイエス様はお語りになっているのではないかと思います。 最後にローマ人への手紙の10章の9節を読ませていただきたいと思います。280ページです。ローマ人への手紙10章9節。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われる。何を信じるかがここにもまたはっきりと記されています。イエス様を信じる、イエス様を信じるとは何なのか。それは神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じることだ。この信仰が義と認められるのだと記されています。はっきりしてるんです。私たちが何を信じたらいいのかはこれ以上ないほどはっきりしています。神はイエスをよみがえらせられた。だから僕たちは希望がある。だから僕たちは罪が許されている。だから僕たちは再び主とまみえることができる。もう一箇所、ガラテヤ人への手紙2章16節です。334ページです。人はしかし人は律法の行いによっては義と認められる。ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。短いとこですけど、パウロは二度同じようなことを繰り返しています。それくらい大事なことだ。それはどうしても書かなきゃいけないことだったんだ。私はこの時ただそれだけが頭にあったし心にあったということをパウロが表しています。復活を信じる、主イエスを主と告白すること、すべてそれに尽きてまいります。復活を信じることがなければ信仰は虚しい。コリント人への手紙の15章の後の方でパウロが書いているところであります。どうもありがとうございました。
それではいつもの通りここで中西姉妹の賛美をお願いしたいと その後、宇都宮集会の安田さより姉妹の証をいたします。
皆様こんにちは。あれ？皆様こんにちは。宇都宮集会に集っております安田さよりと申します。自分を見ると本当に兄弟姉妹方にかけたご迷惑は数知れず、悔い改めも足りず、自分は証をできるようなものではないと落ち込みますが、しばらく前に春姉妹が喜んで証をしたらいいわよと言ってくださった言葉がなぜか心にずっととどまり、イエス様が私にくださった恵みについてお証をさせていただきたいと思うようになりました。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。第一コリント2-9。この証の直前になってこの御言葉の通り、幼い頃から自分でも知らず、主が愛は誰の目からも隠されていた病気があったことが分かりました。おしゃべりな私にも物言わせぬこわもての医師から一枚のレントゲン写真と病名の資料を見せられました。ずっと長いこと病気をしてきているから体が参っちゃっているんだよということ、胃潰瘍とか失礼だけどうつ病と診断されたこともあったかもしれない。この状態では仕事はとても無理であること、またあんたは長い間相当苦しんできたねということを言われ、軽い驚きを覚えるとともに、長い間誤診されたり決して得られることのない人からの理解を求めて傷ついたり、自分自身をも責める重荷から解放される思いでした。私は流産しかけて病院の先生も諦めていたそうですが、無事に1974年12月に生まれ、皆から可愛がられました。ユニークで当時縫製業をし、洋服を作ってくれる父と看護婦をしている優しい母が自慢でした。生まれて1年ほど経った頃、先天性で左目が良くないことが分かりましたが、両親は自分は変わりたいと思ってくれたそうです。私はそんな愛情も実感できず、わがまま、忘れっぽい、依頼心が強い、短気で怒りっぽいなど、自分の性格的な欠点を言われ続けて育ち、親からいつもため息をつかれているように感じられ、自分に対して自信がなく、大抵の時はぐったりとしていて、何をしても楽しくないと感じ、心には大きな穴があって、張り裂けるほどの孤独でいっぱいでした。学校では対人関係がうまくできず、一人でいることが多く、遠足などグループを作らなければならない時などは本当に辛く苦痛でした。一方、突拍子もない言動で先生から裁かれ嫌われ、みんなの反感を買い、いじめられることもしばしばでした。父に似た性格の自分を受け入れることができず悩んでいました。数えきれないほどの災いが私を取り囲み、私のトガが私に追いついたので、私は見ることさえできません。それは私の髪の毛より多く、私の心も私を見捨てました。詩篇40の12。学校生活は良い時もありましたが、概して苦痛で給食だけが楽しみでした。小学4年の頃から中学3年くらいまで死の恐怖でいっぱいになり、そのことを考えると自分が亡くなってしまうんだと、知識が遠くに行ってしまうような不安でいっぱいでした。また小学3年の頃から家の中が少しずつ変わり始めていきました。父のすぐ上の姉の夫である叔父がその1年前交通事故で召され、死の恐怖でいっぱいである父は、死んだら終わりだ、家族に尽くして働いて働いて死ぬのは虚しいというようになり、おばが引っ越してくると同時に町にパチンコ屋が2軒建つと、父は毎晩パチンコにのめり込むようになっていきました。高校生になると裁き心が大きくなり、切れると人が変わったようにどこまでも追いかけて暴力を振るう父を許せなくなっていきました。私の体の苦しみを理解しようとせず、具合の悪い時に思うように動けないで、父の思い通りにならない私への暴言暴力は辛く傷つきました。 大学生になってから症状はますますひどくなり、やっと生きているような状態で、見事に何から何まで全てダメになって、辞めて東京から実家に帰ることとなりました。辞めるときに受験時代の友人に、大学を辞めることを伝えようと電話をしたところ、友人のお母様が電話に出られて、さよりちゃん、頑張らなくていいんだ、翼休めていいんだ、とイエス様のことを話してくださって、さよりちゃんはそのままで高価で、たっといんだよと言われたとき、この言葉をずっと言ってほしかったのだと、嬉しく涙が溢れました。今思うと、すべてダメになって帰りたくない実家に帰ったことは、この良い知らせを聞くための、イエス様からいただいた嬉しい強制送還と受け取れました。それまでもイエス様に関することを教えてくれる人が周りに置かれていましたが、私はこの噂を体験したいと思い、あちこちの教会を巡りましたが、私自身悔い改めも分からず、自分に悔い改めは必要ない、そんなことよりも自分はこんなにかわいそうなんだ、という思いでいっぱいだったこともあり、イエス様がおられると確信できるところには出会えませんでした。私はすべてを理解してくれて、そのままで受け入れ、愛してくださるというイエス様の噂が体験できず、またそれを親など人に求めて得られず、偶像に走っていきました。私はイエス様がそのままで愛してくれていると聞いても、自分がそれを受け入れられませんでした。性格のコンプレックスもある上に、病気にもなって何もできない、何の良いところもない自分を認めたくなかったのです。生まれつき愚かな私は、人間はもともと何もできないもので、何も良いところがないものだと、なのだと知りませんでした。体もボロボロなのに、イエス様の噂を聞いても頑張り続け、頑張れば頑張るほど自分は何もできていないという無力感でいっぱいになりました。それから間もなくしてピアノを以前2、3ヶ月ほど教えてくださった西澤屋姉妹から、リンデの本と来なさいというテープが届き、これは本物だ、これは本当の神様の愛だと確信しました。集会に行きたいと思いましたが、ここがダメだったらもう行くところはないと思うと、なかなか行く勇気が出ませんでした。イエス様の噂を聞いてから3年の間、本当の交わりに満ちていて毎週証があり、大勢で賛美できるところに行きたいと願っていましたが、一生そのようなところに行けないのではないかと不安でしたが、主は私の願いを叶えてくださいました。1ヶ月半ほど経って、宇都宮の斉藤圭司宅に電話すると姉妹が、私たちは死ぬのが怖くないから、軽井沢でもどこでも車で行っちゃうのよ、という言葉を聞いて、ちょうどその頃、子供の頃の死の恐怖と不安が蘇ってきて苦しかったので、とても驚きました。でも、私の考えでは、死の恐怖のない人は人格的に立派な人か、信仰の深い人だと思い込んでいたので、私には一生無理と思っていました。集会は祈り会に初めて行きましたが、突き抜けた明るさがあり、すべてが透明で透かされているようでした。教会で人間を見て失敗していたので、イエス様がそこにおられるかどうかだけ見ようという思いで満たされて集会に行きました。みんなイエス様を喜んでいて、自分がどんなにダメなものかということを明るくシャーシャーと恥ずかしげもなく話すので驚きました。何気ない一を感じ、またイエス様、みんなイエス様の再臨の話を喜んでするのに、私は初めて聞く再臨の話を怖いと思いました。そのことが頭から離れず苦しくなりました。またこのような方たちに自分の問題を隠すことができないと思うようになり、すべてを光に出しました。それから救いまではあっという間でした。私の中には何も良いものがないこと、生まれながらに罪人で環境次第でどんな恐ろしいこともできることを示されました。私は自分が可愛くてどこまでも自己中心で愛のないものであるか示されたとき、イエス様にごめんなさい、許してくださいと謝ることしかできなくなり、涙が止まりませんでした。言葉も涙も出てこなくなってしまったとき、生まれて初めて完全に満たされる平安を得ました。すべてがうまくいっていると感じていたときに、はるかに勝る喜びと完全な満たしがありました。イエス様の十字架は私のためだったとこの時初めて知りました。次の日の朝起きるとすべてが輝いていて、子供の頃からの不気味な灰色の世界ではなくなっていました。毎朝起きるたびに心が嬉しいのだと叫んでいました。また、 死についても天国のことは何もわからないけれど安心して過ごせるように変えられていました。噂に聞いていたイエス様にやっと出会えたと思いました。1998年6月20日、23歳の時でした。すべて疲れた人、主に負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。また11-28。まもなくして送り迎えをしてくれていた母は救われ、妹も5年前に救われました。イエス様が中心にいてくださると、今までとは全く違った関係になり、何とも言えない一、それまでにはなかった主の愛で満たされます。私にはとてももったいない家族です。私自身は相変わらずわがままを主に明け渡せず、この世的で盲目なもので聞く耳のないものです。イエス様のこともあれほどの滅びの穴から救い出してくださったのに、すぐ忘れ無関心になってしまうのです。そんな私に、毎年のように自分には耐え難い苦しみを主は与え、イエス様の素晴らしさを教えてくださいます。私の望んでいたもの、愛するものを少しずつ取られていっています。相変わらず生まれたままの状態であり、自発的に天国に宝を詰めない私への主の憐れみだと思います。その中の一つにイエス様の十字架の恵みを垣間見る出来事がありました。99年メサイア公演の1週間前の礼拝の帰り、不思議な様子で家の前の信号を渡っていた犬を飼うことになりました。1ヶ月半も野良生活を強いられていたという噂の犬で、熊吉という名前で熊トンと呼んでいましたは、骨と皮だけでとても惨めで貧しく砕かれていましたが、いろいろとイエス様を想像させられる子でした。そしてこんなことをふと思いました。もしこの子が誰かに残虐に殺されるようなことがあったら、私はそれでもあなたを許します、あなたを愛しますって言えるのかな。でもそう言えた時にイエス様の栄光が表されるのではないか。きっとそう言わされるんだろうなと空想のようなことを考えていました。それは去年4月半ばに本当に起こりました。まさか家族がとは想像もしませんでした。父は飼い犬に一番依存していたのにいつもいじめ虐待していましたが、その日の朝、忍耐強いクマトンがいつにない悲鳴を上げていたので慌てて階段を降りていくと、やっと木馬のように立っているだけの状態でした。父はそんな犬を見て罵り、あざけ笑って狂っていました。そして2日後、壮絶な苦しみ方をして死にました。イエス様はもっと苦しんだのだと思うと、一人子を死に渡された神様の深いご愛を思わされました。私は父がイエス様に悔い改めて救われればそれでいいと思っていましたが、悔い改める態度のないばかりか、そこまで来ても人を裁く態度のひどい父にだんだん冷酷な気持ちになっていきました。救われた時、父から受けたすべてのことが洗い流されましたが、心の中では死ねばいいのにと淡々と思う気持ちしか起きませんでした。救われた時、父を許せて愛せるように変えられたと主に感謝していましたが、まだまだ自分の力だったことを痛感しました。私は父からされたことと同じことを母や妹に苦しみの中とはいえしてきてしまったのに、私のすべてを受け入れ許してくれている二人の信仰とは違いました。そしてある時、怒鳴る父の声を聞いて哀れむ気持ちが起こされ、自分でも不思議に思いました。その後も哀れむ気持ちが起こされては、悔い改めることのない父を許せない気持ちでいっぱいになりの繰り返しでした。何ヶ月も経ったある時、とうとう自分の内側を父にぶつけ、父もさらに恐ろしいことを言ったりして怒鳴り合ったりしましたが、次第に少しずつ解放されていきました。あの恐ろしい出来事が気がついたら何もなかったかのように思える時が来たのです。イエス様の十字架の復活のよみがえりの新しい力を体験した喜びでいっぱいになりました。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。イザヤ43-25。私自身も自分で何をしているかわからない惨めなものなのに、どんなにイエス様に許されているのか知らされて本当に楽になりました。イエス様が私の罪をもう忘れたというのはこういうことなのかと初めて思わされました。 このことを通してイエス様からいただいた平安などを親族に証しをしてものれんに腕押しで落ち込み絶望したりもしました。いろんな人からいろんなことを言われ四方八方から苦しめられるような思いをしましたが必要な慰めも主は与えてくださいました。相変わらず父は悔い改める態度はなくこの春も仕事がうまくいかないとお酒を飲んで暴れたりお前らも道連れにしてやるとか家に火をつけてやると実際に灯油をまいたこともありました。幸い陽気にほとんど入っていなかったのは主の守りでした。また私についても現代医学が発達していなければ手足がないのとかお前みたいなボロい役立たずは生まれないで済んだんだなどと暴言を吐かれたこともありました。母が長い間どれほどの忍耐をしているかと思うと自分の幸せを何一つ求めない母をどれほど苦しめるのかなどと胸が痛くなりますが主の約束は完全なので必ず父も救われると確信しています。父もいろいろな病気に苦しんでいます。父が自分が満たされたいと長い間探し求めていたものは何だったのか一日も早くしてほしいと家族で祈る日々です。普段はイエス様を迫害していますが実際イエス様の御霊が働いている時の父は普段とは違っていたりイエス様のことをたまにですが話す時もあります。父の名前は安田又郎です。ぜひお祈りに覚えてください。妹も去年6月からタイで働いていますが今年のバンコクキャンプで主イエス様と敬愛する兄弟姉妹の温かい祝福の中洗礼の恵みに預かりました。そして今ではイエス様を愛し頼り証しして用いられてきています。リンデの本をタイ語に訳したいという思いも与えられています。お祈りくだされば幸いです。体調のことも以前はどこがどうなっているのかわからないほど体の中がガタガタになっているような苦しみでどこに出かけるにも必死でしたが苦しみから解放されるごとに必要なものが少しずつ与えられてきました。そんな中で今まで言われてきた単なる鬱というものではないのではないかという思いになってきましたが、それが一体何なのか分かりませんでした。生まれつき左目の筋肉がほとんどなく、視野が欠けた感覚が強いので、それが負担になっているのかなぐらいにしか思っていませんでした。去年秋、胃潰瘍の薬を服用してから副作用に苦しみ、周りからの勧めもあって、長い間祈って仕事にと始めた手芸の手作りでもさらに体調を崩し、それからも出される薬すべて副作用が起きて、ついには腎炎にまでなりました。脚気のような症状にも苦しみ、健康食費回らなくなり、途方に暮れていた時に食事療法が与えられました。これも目が見たことのないものでした。そしてその食事療法で食事のたびにドキドキしたり息苦しいということがなくなり元気になってきてから食物アレルギーが今までずっとあったことアレルギーにもいろいろな症状があることが分かりました。アレルギー科のある病院に行くとアレルギーの検査ではなく鼻のレントゲンを取られ喉頭にある状態だということを知りました。原因は風邪や虫歯アレルギーなどであるということですが病名は蓄膿症でした。よく聞く名前でしたのではという感じでそれが長い間気づかないでかかっているとそんなに苦しむ病気なのかと驚きましたが帰ってからネットで調べると今まで特に以前苦しんできた症状そのものでした。そして第一コリント12の2にあるもし一つの部分が苦しめば全ての部分も共に苦しみという御言葉を思い出しました。一つの器官が苦しむとこんなに苦しむものなのかということを思わされいつも自分のことでいっぱいで自分のことしか考えられず他人の苦しみに無関心な私に光が照らされたと受け取れました。病気の方は食事と鼻の洗浄、信頼できる先生から出された漢方で数日過ごしましたが、耳鼻科にかかるとアレルギー性鼻炎、大抵の人にはあるという鼻中湾曲症が左にあり、かなり曲がって狭くなっているということが分かりましたが、蓄膿症が奇跡的にすっかり良くなっていました。これは本当に驚き、イエス様としか言いようがありません。相変わらずまだ治療中で体の機能が回復するにも時間がかかるのかもしれませんが、イエス様の御手に委ねられるよう祈っていきたいと思っています。また長い間病弱でしたので、同じ年代で変わっていく周りを見ると歩みが遅く、何も持っていない、何も変わらないようにしか思えない自分の状態に不安を感じ、孤独に思うこともあり、これからどうやって生きていったらよいのかとか、天国まで信仰が守られるかな、のかなどと不安に思いますが、イエス様はこれまでもよくしてくださったので、次の御言葉に信頼して委ねてイエス様を見上げていきたいと願っています。 神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。ピリピ 2-13 あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編 37-5 イエス様が与えてくださったものは本当に御言葉の通り、目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、心に思い浮かんだことのないものでした。その中では辛いことの方が多かったのですが、自分ではどうしても知ることのできなかったイエス様のことをいろいろ示されたり、すべてを益とした、してくださって感謝するばかりです。ご清聴ありがとうございました。
それでは感謝の祈りを捧げたいと愛する私たちの主イエス様、今日はあなたの深い憐れみによって吉祥寺のこの地において、あなたの復活のイエス・キリストを再び覚えることができました。イエス・キリストは復活によって神の御子であることを明らかにされました。そして私たちの子となって今も生きて働いておられます。イエス・キリストは死に打ち勝ち、私たちにその死の復活という信仰によって新しい命を与えてくださいました。その復活を信じることは聖書のすべてであります。今日も歌君と兄弟より信仰の最も大切な原点を覚えさせていただいたことを本当に感謝いたします。また数々の苦しみと困難の中に生きてきました安田姉妹がイエスの導きによって死の恐怖を超えて復活の命を信ずることができましたことも感謝いたします。そしてその後母妹さんが共に救われたことも感謝します。この小さき者も先週バンコクの地で救われた安田姉妹の妹さんと交わる時ができました。本当に主の深い導きを感謝いたします。私たちの集う集会は私たち一人一人の命の集まるところであります。私たちはイエス・キリストの復活を固く信じてここに集わせられております。どうぞその力強い復活の信仰によってイエス・キリストの集会が共に守られますように。キリストの集会はイエスの体であり命であります。いかなるところにあろうとそのキリストの集会があなたを中心として私たちの仰ぎる者としてしっかりとこの地に立つことができますように。この恵まれたあなたの祝福の時を感謝し イエス・キリストの御名によってこの祈りを御前に捧げます。アメン。それでは賛美をしたいと思いますが、58番、日々の歌58番をお願いします。